77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは。農家バーナヤの淵上啓樹です。新年明けましておめでとうございます。2026年、令和8年1月2日のナヤラジオをやっていきたいと思います。皆さん本年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ねえ、ナヤラジオねえ、2026年を迎えたわけですけれども、はい、2019年からやってるのか、2019年からやってるので7年くらいになるんですかね。はい、もうね、結構長くさせていただいております。はい、ね、2026年もね、頑張ってやっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、って感じでね、始まったんですけれども、1月2日のナイラジオね、リアルタイムで聞いてくださってる方、本当にありがとうございますね。新年のね、とてもめでたい時にね、ね、リアルタイムで聞いてくださってるってね、1月2日の夜9時にね、聞いてくださってるから本当にありがとうございますね。どのぐらいいるのかな。はいね、よかったらあの SNS でね、ハッシュタグなやラジオでね、なんか投稿していただけないですかね。はい、投稿していただけたら本当にね、嬉しいですね。いつも聞いてくださってるね、いつも反応してくださってるあの方ね、聞いてるのかななんてね、まあそんな風に思いながら今収録しているところです。はい、でまあね、ね、先週のナイラジオは ね、2025年を振り返ってってことなんですけど、ね、今週のナイラジオ2026年をね、今年どんな風にねやっていきたいかなっていうところなんですけど、はい、まあナイラジオはね、ね、まあ、あの前から同じようなスタンスでやってるんですけれども、ね、農業をね飾ることなくありのままに伝えたいっていう、まあそういう気持ちでやっています。はい、なんかね、こう農業のね番組ですみたいな感じで言ったりすると、なんかね、こう良さを伝えるとかね、まあ、そういうな、思われることあるんですよ ね、 ね、素晴らしさを伝えたいとかね、あんまり思ってないですね。で、あとね、なんかいろいろね、こう勉強になるようなことっていうふうに言われたりするんですけど、私自身ね、そんなね、めちゃめちゃ知識があるわけではないですので、なんか自分が思ってね、こういいなと思ったことを言うとかね、 あと驚いたなとかね、びっくりしたなということをそのまま言うとかね、まあそういう気持ちでねやっているところです。はい、なんでね、結構ねフラットな気持ちでね発信するので、まあフラットな気持ちで聞いていただけるような、まあそういう感じの番組作りを心がけていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、でまあ私個人的にはなんですけど、まあいろんな仕事してるので、ね、まあ、まずは本業のね農家バーナやってね、ところで、去年から2人体制になっているので、ね、よりお店をねもっともっと良くしてね、お客さんにね、もっと喜んでもらってっていうのも、そういうお店にやしていきたいなと思います。はい、やっぱりね、スタッフがね増えてからね、お店に、ね、来ていただくお客さんもね、まあ、増えて、そしてね、あの会話もね増えたので、だからね、お客さんね前よりもね、あの楽しんでいただけるようにきっとなったと思いますし、やってる側としてもね楽しいんですよ。はい、なのでもう今年はもう本当ね、たくさんの人にねお会いしてね、でたくさんの人とねこうお話して楽しい時間をね過ごしていきたいなっていうふうに思ってます。はい、なのでね、ラジオをお聞きの皆さんもね、お聞きの方ね、よかったらね会いに来てくださいね。私が会いに行ってもいいです。はい、でもなかなかね あちこちね行けないのでね、お店にね来ていただけたら嬉しいななんて思います。はい、まあそんな感じでね、ナイラジオね気づけば結構ねどんどんね、あの続いてきたなっていう感じなんですけど、今年もね、で、ね、頑張ってね、できる限りね、楽しい、番組をね皆さんにお届けできるようにね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 はい、というわけでね、今日も始まったナエラジオなんですけど、先週のテーマは人参ですってね、お話しさせていただきました。はい、でそのテーマね、人参にしたのはね、新しい干支が馬ですからねって、馬は人参が大好きだからって、はい、っていう風にしたので、だからね今日はね、今日のテーマ馬でいこうと思うんですよ。はい、というわけでね、新年最初のナエラジオね、今日のテーマは今年の干支馬です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけで今日もお送りしていますナヤラジオ、新春最初のテーマ馬ということでね、やっていきたいと思うんですけれども、はい、馬ですよ。皆さん馬好きですか、馬好きですかって言ってね、なんかよくこういう入り方するじゃないですか。人参好きですかとかね、はい、今日のテーマキャベツです、キャベツ好きですかみたいな感じで言うんですけど、馬好きですか、ね、ね、好き、馬の場合好きっていう意味がいろいろあるでしょうね。可愛いから好きとかね、かっこいいから好きとかね、デザインとしてもね好きとかね、人いるかもしれませんしね、あとはね馬ね、日本ではね馬をねこう食べる食文化もあるので、美味しいから好きっていう人もいるかもしれませんね。はい、まあどんな意味で好きですかね。私はね結構ね、いろんな意味で好きです。はい、でいろんな意味で好きでね、で馬刺しもねもちろん好きなんですよ。はい、でね、まあ九州で言ったらね、まあ、熊本がねすごく有名ですけどね、はい、まあだけじゃなくてね、私が前、新潟に行った時はね、新潟のお隣福島県でもね馬刺しを食べる文化がすごくあるみたいで、でね、新潟のねこう福島に結構近いところに行ったんですけど、なんかねちょっと辛味噌みたいなのね、唐辛子っぽい味噌をねつけてから食べる文化があるよみたいな感じでね言っててね、ああなるほどねって思いました。はい、で息子のねパパ友ね、息子のパパ友でね、福島にねよく出張で行きますっていうお友達がいるんですけど、その方はね福島に行くとね、バーでね馬刺しが出てくるよっていう風に言ってました。バーで馬刺しですよ。はい、で馬刺しをね食べながらねモスコミュールを飲むのがね福島スタイルなんだよっていう風に聞いて、モスコミュールね、生姜を効かせたね、生姜と、まあ、レモンかライムだったりするんですけど、効かせた、カクテルなんですけどね、確かにね馬刺しってね生姜合うじゃないですか。はい、生姜合うので、だからねそれをね飲み物で飲もうっていうね、そういうスタイルなのかとか思ってね、なかなかねいいなと、かっこいいなって思いましたね。はい、ね、ここでも馬刺し出したらとか言われたんですけどね、出したいですけどそんなにうちで出るかなとかいう感じもあってね、はい、個人的には一回やってみたいっては思いますけどね。はい、うん、ね、一回やってみたいっていうのは提供してみたいっていうのもありますし、自分でも飲んでみたいっていうのがありましたね。はい、まあ、そんな感じでね、思ってるんですけれども、はい、ね、馬ですよ、馬がテーマ。はい、で、食べるのでもね大好きっていうことですけど、馬をねこうお世話したりとかね乗ったりとかねするのが好きっていう人も当然いるわけですよね。はい、でね、その人たちとね一緒にねちょっとねアルバイトをしたことがあったんですよ。はい、アルバイトはどんなアルバイトかっていうと、馬のね馬術競技っていうのがねあるんですけど、その馬術競技っていうのがねこう馬に乗って、でそれでねなんかその馬をねこう正確にこう歩かせたりとか止まらせたりとか障害物を乗り越えたりとか、そういうのをねするっていうね馬術競技ってあるんですけど、そのね、神奈川県でねあったね大会のねアルバイトをしたことがありました。でそれはどういうのかっていうと、こう運営をするんですよね。何でしょう、次は何々の競技だから障害物をこう言われた通りね、決められた通りにセットしてくださいよとか、で何か土ぼこりが飛ばないように何かこうある程度ねこう水をまいてから何かしてくださいよとか、あと次の選手に声をかけるとかね、まあ、そういう何か大会の運営スタッフね、たまたまねバイトがあったんで、ね、やってみたんですけど、そこにね何かね、いろんなね大学生がね来てたんですよ。で大学、いろんなところの大学の子たちが来てたんですけど、なんかねその大学生みんなねこう馬が好きでね、こう、馬のなんかのサークルに入ってますとか、なんかこう馬のねなんかを研究する学部にですとか、そういう大学生がいっぱいいたんですよね。だからみんなねこう馬をね世話したりとかねするのが大好きな人たちだったんですよ。はい、でなんかねそういう人たちとね一緒に働いて、でその人たちやっぱね馬が大好きで、馬をね見ながらね、あの馬こうだねああだねって言ったりとか、馬今こういう風に考えてるんだとかね、そういうことをねこうすごく教えてくれてね、へーって馬ってそうなのかとかね思ったんですけど、 なんかね、こうその人たちと話してるとね、こう馬が大好きだから、あの、ね、馬刺しの話とか、ね、しちゃいけないんじゃないかなって思ったんですよ ね、ね、馬刺し美味しいよねとか言ったら ね、どんな目で見られるかなって思ったんで、馬刺しの話はね、こうその人たちの前でしないぞと思って、ね、しなかったんですよ、はい、なんですけど、なんかね、あのたまたまなんかの話題になった時に、え、あなたも馬刺し食べるのみたいな感じで思ってね、え、好きなんだみたいな感じで言ったらね、え、馬刺し好きですよって言ってね、はい、で僕も馬刺し好きですとかいうね、いう感じでね、え、あ、そうなんだねって、可愛がるけど食べるのはちゃんと食べるんだねみたいな感じでね思ってね、なんかこう、あ、言っていいんだみたいな感じで思いましたね、はい、あ、まあね、だからこうね、可愛いから好きっていうのもね、美味しいから好きっていうのね、案外両立するものなのかもしれないななんて思いました、はい、ちなみに私もね、可愛いから好きっていうのもあります、はい、なんかね、馬ね、まあ、その人たちの話を聞いてからね思ったのが、ね、結構ね、なんかちゃんとこう、あの 馬に乗るときって、ね、こうちゃんとね心を通わせながらね乗れるもんなんだなというふうに思いましたね、はい、なんかあの心がすごく通う家畜なんだなって思いました、はい、まあ、馬ね、家畜ですもんね、こう人間 の生活の役に立つように飼っている生き物っていうことなんでね、そういう意味でね、まあ、家畜ですけどね、はい、なんかもうちゃんとね心が通うんだなというふうに思いましたね、はい、まあ、そんな感じでね、今日のテーマ馬なんですけど、ね、先週ね、こう馬はね人参が大好きなので、今日のテーマ人参とか言ってね、こう人参の話したじゃないですか、はい、でね、ま、それはね全然ね、あの間違いじゃなかったんですけど、今日ね、あの馬のね、こう資料をねちょっと出してみたらね、こう日本などではね、馬は人参が好物と語られるが、国によってはリンゴが好物やね、角砂糖が好物など様々に言われているっていう風に書かれています。はい、そうなんだ。人参が好物っていうのはね、日本以外ではね、英語圏の国でもよく言われてるらしいです。でもね、リンゴが好物って言われてるところもあって、まあリンゴも確かに食べそうですよね、はい、で角砂糖が好物って、これ誰がそんなこと言ってるのっていうこと、まあ、トルコらしいです、はいね、トルコも馬よく、あの 馬の民族ですよ、はい、馬によく乗る民族、まあ、ラクダとかもね乗りますけどね、はい、馬ですよね。なんかあの、アラブとかね、中東のあたりでもね、まあ、トルコ以外でもね、アラブ諸国でもね、やっぱ結構ね馬ね乗っててね、まあ、サウジアラビアとかね、あとはね、まあ、ヨルダンとかね、あのあたりでもね結構ね、なんかこう馬重宝されてるみたいですね、はい、だからね、こう馬がね、あるもともといてね、家畜化に成功したところっていうのはね、なかなかね、こう、その後強い文明を築いたっていうね、まあ、そういう傾向があるような気がします。はい、で、まあ、あとは、ね、あれですよね、まあ、馬で強い文明を築いたといえばね、アジアだったら中央アジアとかね、あとモンゴルとかね、まあ、そのあたりですよね、はい、でまあ、そういうところでね、こうやっぱ馬の機動力を生かしてね戦ったらね、こうなかなか強いよって、はい、でね、あとはこう馬を飼うための場所が必要になるから、だからもっと領土が必要になるよって、で領土を広げるために、広げるための軍事力も馬のおかげでね強いですよみたいなね、そういうのでね、なんか馬のを家畜化するのに成功したらね、なんか結構なんかこうイケイケ文明になるっていうな、そんな、なんか歴史見てるとそんな感じがします。はい、でイケイケ文明にならなかったのがね、こう馬がねこういなかったところなんですよね、はい、馬がいなかったところとかね、こう馬 に近いようなものがいなかったところとか、そんな感じです、はい、馬に近いものって言ったらね、まあ、ラクダですよね、はい、ラクダもね乗ってからね戦えるからね強いんですよ、はい、でねやっぱりねこう、腕っぷしの強さだけじゃなくてね、やっぱねこう馬に乗って戦えるかっていうのがこう文明のね強さをねやっぱ、運命づけるところですよね、はい、でラクダもそうですよね、やっぱねどれだけ腕っぷしが強くてもね、こう馬に乗ってねパカパカパってやってきたやつにはねかなわないんですよね、はい、でそれがね長いね槍とか持ってたりとかするとね絶対かなわないっていうようなね、なかなかそういうところがあります。まあなんとかね頑張ってねこう槍で陣形を組んでからねこう対抗しようとかね、そういうのもあったりするんですけどね、やっぱね馬ですよね、はい、で乗りこなすのももちろんそうですけど、乗りこなすね、力というか技術がねまだなかった時にはね、こう馬にね車輪を引かせてね、それでね戦ったりしてました。 はい、それはチャリオットって言ったりするんですけどね、あのチャリオットとかね、こう日本語だったら戦車とか言ったりするんですけどね、それがね古代エジプトですよ、はい、だからね、あの馬をね軍用で使えるっていうのはね、もうやっぱねめちゃめちゃすごかったみたいですね、はい、チャリオットの場合はね槍で刺したりとか難しいんで、あの投げ槍を使ったりとかね、あとは弓矢をねそこから行ったりとかする感じですけどね、はい、もう戦場を走り回るねチャリオットにね、あの歩兵はねなかなかね、あの手も足も出なかったんじゃないかなっていうふうに思います。はいね、まあそんなね感じなんですけど、じゃあ馬がねいなかったところどうなのっていうとね、はい、まあね、ラクダがいるからいいよっていうところもあったりするんですけど、まあラクダと馬まあまあね、あの生産地あのいるところかぶってるので、だからね、どっちもあるよっていうところがねあって、でどっちもないっていうところもがね、どっちかがあればねまあ強かったんですけど、どっちもないよっていうところはね結構ね、なんかこう不公平感ありますよね。でどっちもないところはねどういうところかっていうと、アフリカですよね。はい、アフリカシマウマはいまして、ね、シマウマいましたけどね、でもシマウマはね、あの乗りこなしてねパカパカパカってね、こう勇猛果敢にね、あの他の文明とね互角に戦うってできなかったんですよ。はい、で頑張って家畜化すればいいじゃんっていうところなんですけど、まず家畜にするためにね一旦ね自分たちの飼うところの中で生活させて繁殖するっていうのを一旦やらなきゃいけないんですよね。一旦やらなきゃいけないんですけど、それがねできないとね、都合のいい自分たちに、ね、人間に都合のいいように品種改良していくってことがそもそもできないんですよね。言うことは聞くけど強いみたいなね、まあ、そういう感じでね品種改良がそもそもできないでね、シマウマとかはねアフリカいましたけど、ね、シマウマはそれができなかったんですよね。はい、もともとねこう群れで群れで生活して、そしてこう、群れに従って生きるみたいなね、まあ、そういう生き方じゃなかったっていうのもあるので、だからねなかなかね大変だったと思います。はい、囲ってしまっても逃げ出したりとかね、あとなんか人間が言うことに従ったりとか、ね、そういうね性質がなかった、はい、であとはね、まあ今はどうか知らないんですけど、ゾウもそれが、ね、なかなか難しかったらしいです、はい、だからねゾウもね強いじゃないですか。ゾウも強いですけど、パカパパカパって速く走るわけじゃないですけどね、強いですけど、あれもね、なんでしょう、なんかもうもともと生きてるのをこう捕まえてきて、で、子供の時から慣れさせてっていうのはできたんですけど、でもそれをねどんどん増やしてねっていうのがね難しかったみたいです、はい、だからねゾウに乗ってるね文明はねまあまあ強いけど、こう馬に乗ってる文明はの方がやっぱねこう領土を広げたりとかできたっていう、そういうのがあると思うんですよね、はい、だから、南アジアとかね、南アジア東南アジアゾウがいますけど、アジアゾウがいますけど、アジアゾウで馬のようにしようっていうのはなかなかできなかったみたいです、はいはい、であとはね、地域で言ったらあとどこがあるかな、オセアニアとかもあるか、オセアニアも馬いなかったですけど、あそこはちょっと近代になる前のことがちょっとよく分からないんですいません、分からないんですけど、あとは新大陸ですよね、はい、北米南米、北米南米ね、北米にはね、馬ねいるにはいたんですよ、はい、でいるにはいたっていうのはねどういうことかっていうと、もともとね馬はね、あ、毎週恒例原産地はどこっていうことなんですけど、一応ね北アメリカ大陸がね、が馬の原産というかね、そこで、まず馬っていう種類自体はねそこで生まれて、はい、でそして氷河期までにユーラシア大陸に広がったと言われてるんですけれども、はい、北アメリカ大陸ではですね結構ね早い段階でね絶滅してしまったんですよね、はい、絶滅してしまって、それ人間が食べてしまったからじゃないかっていうふうにも言われてるんですけど、文明化した人間の時にはねもうすでにいなかったんですよ、はい、そこがねこうユーラシア大陸とねとの違いかなと思います、はい、中東や中央アジアあたりでこう人間がねさあ文明を作ろうかっていう時に馬がいたのか、それとも、ね、さあ文明を作ろうかっていう時にいなかったのか、いなかったのが北アメリカなんですよ、はい、で南アメリカにはねもともといなかったんです、はい、だからね北アメリカはもしかしたらねうんとうんと前にね何らかの理由で絶滅してしまって、でそれもしかしたら人間が食べたとかいうのもあるのかもしれません、はい、だとしたらね結構もったいないことしましたよね、はい、だってね新大陸ね北アメリカ大陸にヨーロッパ人がやってきた時にもうなすすべもなくねやられてしまったわけなんですけど、でもねそれはねどうしてかっていうとね、ヨーロッパ人がね銃を持ってたからってね言われるんですけどね、でもねやっぱね、銃はねそんなにねいっぱい最初からあったわけじゃないんですよ、はい、で南米もそうですね、南米もね、 インカ帝国とかね、あの辺りがね、スペイン人に滅ぼされた時に、ね、スペイン人ね、銃をたくさん持ってたからそれで勝てたっていうわけでもなくてね、やっぱね馬が活躍したんですよね、はい、で馬とね、馬とあと、まあ、鉄の武器ですよね、はい、でそれがねやっぱ活躍したんでね、もしかしたらね北米大陸の、ね、馬がね絶滅してなくてね、でネイティブアメリカンたちがね、ナバホ族とかね、そういう人たちが馬をね乗りこなすことにね成功していたら、そしたらねあの辺りで、ね、統一文明ができててね、そしてヨーロッパ人がやってきた時にそんなにいとも簡単にねやられることなくね、もしかしたらこう対等まではいかないにしても、ま、生き残るようなね、まあ、そういうね歴史分岐を迎えてたかもしれませんよね、はい、そしたらねこうアメリカ合衆国とかね、ね、誕生してなかったと思いますよ、はい、でもどうなってたかちょっと分かんないですね、はい、どうなってたんでしょうね、そうなってたら、はい、そしたらね、まあ、イギリスとかがねこう植民地、経済とかねやることはなかったと思いますしね、はい、でアメリカ合衆国じゃなくてね、もしかしたら全然違うね名前になってたかもしれませんね、ナバホ合衆国とかね、はい、ね、まあ、そんな感じになってたかもしれませんよ、はい、ね、なんかネイティブアメリカンのネイティブアメリカンという呼び方ですらなかったでしょうけどね、まあ、そんなね、ことがあったんじゃないかなとか思います、はい、でじゃあ南米の方はどうなのかって、南米の方はねこう馬がねそもそもいなかったんですけど、アルパカとかいたんですね、アルパカとかリャマとかね、ビクーニャとかね、ああいうのが、ね、いてね、こういうのがいたんですけど、あんまりね人間が乗ってねこうパカパパカパってね勇猛果敢に戦うような動物じゃないんですよ、はい、私もね行きましたけど、リャマンもねアルパカもね可愛いですよ、可愛いしね、お肉は美味しいですし、毛皮はね本当にね役に立ちますけどね、はい、役に立つんですけど、でもねせいぜいがね荷物をちょっと運ばせるっていうぐらいの感じなんで、だからね南米大陸ねこうそこでね文明をスタートさせようってした時点でねこうなかなかね積んでるようなね、まあそういうような感じだったんじゃないかなと思います、はい、まあ、そんな感じなんでね、こう馬によってね人間のねこの文明はね、強い文明として運命づけられたり、あとはね、誰かにやられてしまう可能性が非常に高いというね、まあ、そういう文明のね流れになったりとかしてね、こう馬がねこう人間のねこう運命を決めてるみたいなね、そういうところはねあったんじゃないかなと思います、はい、まあ、ナエラジオたまにねこういう話をするんですよね、はい、ね、この農産物のおかげでこの文明が栄えたとか栄えてないとかいう話をねしますけどね、今年の干支馬はね結構それに近いんじゃないかなと思います、はい、もしもネイティブアメリカンが馬を手にしていたならっていうことですよね、はい、で実際ねネイティブアメリカンね馬をね手にしてね割と早い段階で、ね、乗りこなしてるんですよ、はい、どんな風にね馬を手に入れたかということなんですけど、やってきたね、ヨーロッパ人からね馬をね、買ったりとかね もらったりとか、あとはね、奪ったりとかね、はい、とかして、そしてこう馬っていうのをね手に入れて、そしてねその馬すごく便利だねということでね、なんかね結構ね見よう見まねでね馬をね乗りこなすね騎馬技術をね身につけてるので、なのでねこうもし いさえすればネイティブアメリカの人たちね普通に乗ってねなんかいろいろね役立てたと思いますよ、はい、で、ね、農耕にも役立ちますもんね、はい、農耕にも 役立つので、なのでもしかしたらねこう人口もねすごい増えてたかもしれません、はい、やっぱりね狩猟採集がねこうメインだとこう移動とかねしなきゃいけないし、やっぱりテント生活でねこうそろそろ移動しようかみたいなそんな感じでやってるので人口が増えにくいんですよね、はい、で移動とかの時にね赤ちゃんをね連れて移動するのなかなか大変なんで、やっぱね定住がね必要なんですよね、はい、だからね馬がいたらねただ単にね戦うだけじゃなくて農耕するっていう感じでねもう移動しなくていい生活しようよって言ってねなんか育ててね、でそれによってなんか文明を築いてたんじゃないかなと思います、例えばですけどトウモロコシを育ててね、育てて、そしてそのトウモロコシを食料に、文明生活を作っていくとかね、はい、かぼちゃを育てるとかね、そういうこともねこう馬によってね農業がしやすくなったらねもしかしたらできてたかもしれないですよね、はい、まあ、そういう意味でね惜しいですね、残念です ね、北米のね北米大陸の最初に住んでた人、ね、馬がねずっと残っていれば、ね、また全然違ってたかもしれません、はい、ね、まあ、それだけね馬はね本当にねこう人類のね歴史にとって本当大事だったんだなっていうのをねこういう資料を見たら思いますね、はい、 で、じゃあ日本はどうなのかというとね、こう日本もね、まあそれは馬はねこういたんですけれども、でもねこう馬をね、利用してからね活用してからで、強い文明を築いたっていう立場じゃなくて、どちらかというとね、あの有名なね、あの歴史上の出来事から考えると、こうあの騎馬民族からね、侵略を受けてる側なんですね。こう馬に乗った強いやつらになるんじゃなくて、そういうやつらからね、襲撃された側っていうことなんですよ。それがやっぱね蒙古襲来ですよね、はい、蒙古襲来の時はね、こうモンゴル軍がね、蒙古軍がね、あのたくさんの馬をねこう船で運んで持ってきたわけなんですよ、はい、で持ってきて、それでね、鎌倉武士たちがねそれにね、立ち向かったっていうね、鎌倉武士側も馬はいましたけどね、馬はいましたけど、やっぱりねあのモンゴル軍がねこう馬の扱いに、ね、非常に長けてたっていうことなんですよね、はい、でモンゴル軍はね、このもう元々ねこう大陸中をね駆け巡ってからね、あの一人のね人間がね、あの 3,4 頭のね馬を連れてね、そして移動して、そしてあの実際ね戦闘の時になったら、その中の一番ね疲れてない元気な馬に自分が乗って戦うっていうね、そういうね、まあ、とにかくね馬をね活用しまくるやつらだったんですよね、はい、でこちら側というかね、こう日本側のね、鎌倉武士はこう馬は馬で、ね、使うけど、その蒙古軍ほどではなかったっていうところなんですけど、これもねやっぱりね、まあ立地ですよね。こう日本がね、そこでねあの蒙古軍にやられなかったっていう理由はね、まあ、一番ねやっぱ海ですよね、はい、海を越えてね馬を連れてくるってねやっぱ大変なんで、だからねこう、モンゴル軍がねこうハンガリーとかね、ああいうものすごく遠出するときはねのはもう全然ね大丈夫なんですよ。陸続きでね、そのまま草原をねあの何日もかけていけばいいからね、全然いいんですけど、馬の上で寝ることもだってできた人たちですからね、はい、だけどこう海を越えてくるっていうとね、それだけねやっぱねあの大変だったんで、こう日本はねそのねあの騎馬民族からのね防衛にねそういう意味で成功してるっていうところなんですよね、はい、ね危ないところでしたね、はい、陸続きだったらねどうなってたかわからないというところです、はい、まあねやっぱ上陸を阻むっていうのはね、やっぱこう防衛的にね、あの非常にね有効な作戦なんですよね。はい、まあ、そういう意味でね、こう日本は良かったっていうところです。あと同じような意味でね、あの東南アジアもね、こう蒙古軍のね、こう馬がね、なんでしょう、まあ、暑さでね、こうバテてしまうって、それとね、このジャングルの中をね、あの走り回ることができないという、ね、そういう意味でね、ベトナムあたりもね、蒙古軍のね撃退に、ね、成功しています。はい、だからねあの馬をねこう活用してね、どんどんね文明の領域を広げていくっていうね、そういうねものすごく強い、人たちに対して、対抗するのはねこうやっぱりねそれね、あの地形だったりとかね、まあ、そういったものなんだなっていうのをね、昔の記述を見てすごく思います。はい、でまあ、ちなみにね、こう日本の、ね、馬はねあのすごくね気性が荒い馬をね使ってたらしいです。はい、なんかねこう日本側はねこう去勢してない馬を使ってたらしいんですよね。はい、それのおかげで、勝ったかどうかって、そういうのにつながってるかどうかは分かんないですけどね、まあ、馬のね活用の仕方が違ってたっていうことなんでしょうね。多分モンゴルは、去勢した馬をこう何頭も従えることでね、従えることで、戦闘を有利に進めようとしてたっていう、そういうスタイルなのかなっていうふうに、まあ、思いますね。はい、まあ、そういうことでね、はい、今日のテーマ馬ということでね、今年の干支についてお話したんですけれども、こう馬はね文明の運命を決めてしまうほどの、大切なものでしたということで、今日のまとめということでよろしいでしょうか。はい、というわけでねお送りしてきましたナイラジオ、今日もそろそろお別れの時間になってきました。はい、新年最初のナイラジオ、ね、聞いていただいて本当にありがとうございます。今年も、ナイラジオ一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけでご案内は農家バーナーの淵上圭司でした。というわけで、来週もまたこの時間に皆さんお見にかかりましょう。それではまた来週も聞いてくださいね。バイバーイ。